さてこのコーナーではスマイル法律事務所の先生と一緒に誰もが経験するかもしれない交通事故の問題について詳しく分かりやすくお話ししていきます。お越しいただきましたのは大阪弁護士会所属の田中満先生です。田中先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんと先生、
はい、
スマイルフラップ、
はい、
本年ラストのオンエアという。
そうですね、早いですね。
いや最近本当みんな早い早い早い言うんですけど、早いですよね。
早いですね。
先生もそう感じあります？
感じますね。
例えばどういう時に早いわみたいな。
昔、本当に昔小学生の頃とかね。
小学子供の時ね、はいはい、
やっぱり1年ってすっごい長いなと思ってましたけど、
はい、
大人になってからはもうあっという間ですね。
そうですよね。
特に僕司法試験を受けてた時なんか言ったら、
司法試験、はいはい、
1年に1回しか試験ないんですけど、
はい、
この前受けたと思ったらもうすぐにまた次来るみたいな感覚でしたからね。
受けてた時も。でもそれよりやっぱり今の方がより早くなってないですか？どうですか？
早い感じしますね。なんか年を重ねるごとにね、なんでなんでしょうねこれ。
そうやね。でもなんかこう自分が大人になってきたっていうのと、あとはなんか世の中がなんか早い方がいいみたいなね。ゆっくり行くよりも早く行った方がみたいな感じで、なんか、だっておせち料理とかも8月9月ぐらいから、予約したりするでしょう、はい、いやまあちょっとそんな急がさんといてみたいな、でも実際そうじゃないとなんか自分が思うのが手に入らなかったりっていうのがあるから、だからそういうの全部もう手放してしまえば、もしかしたらゆっくりとというか、自分の思う感覚でいけるのかな思ったり
ですかね。
ですかね。
そうするともうやっぱり日本を出てい
や先生しょっちゅう出てはりますやん。出てますけどね、しょっちゅうお正月どこ行くんでしたっけ。
お正月バリです
さてそんな先生とお届けします、はい、さあということで今日はどんな話題で皆さんに聞いていただきますか。
はい、いつもこのコーナーで交通事故で怪我をしたらぜひスマイルにご相談くださいっていうお話をさせていただいてますよね、
はい、
でその理由として賠償金の額が大幅に増額される可能性があるとか、保険会社の治療費の打ち切りに対して適切に対応できるとか、顧問医師のサポートを得ることができるとか、治療に専念できるとか、いろんなメリットを説明させていただいてますよね。
はい、そうなんです。もう聞けば聞くほどたくさんたくさんメリットがあるということですよね。
はい、その中で今日は賠償金の額が大幅に増額される可能性があるという点について具体的な解決事例をご紹介しながらご説明したいと思うんです、
そもそも弁護士さんに相談をすることで損害額が増えるのにはもちろん、ちゃんとしたというか正当なというか理由があるということですね。
そうなんです、いつも申し上げている通り損害の算定については保険会社さんは会社の内部の基準で損害額を計算するんですが、弁護士は裁判所の基準で計算をします、
はい、
というのもお互いに損害額で折り合いがつかなければ結局裁判で解決することになるからなんです、そして裁判所の基準で計算する方が損害額が大幅に増えることが多いんです、
ね、そうなんですよね。じゃあ事例をちょっとご紹介いただけますですか。
はい、まず最初の事例ですが、足の骨折による後遺障害等級12級が認定された30代女性の給与所得者の方で1460万円の賠償金を獲得されています、ちなみにこの方の場合最初の保険会社の提案額は441万円なんです、さらにこの方の場合には441万円が交渉だけで1000万円以上アップして1460万円になりましたということなんです。
ねえ、もうそのままやはりいいです。441万って言ったらもう本当に大きな差ね、そこからのそのやっぱり、生活というか、
はい、
大きな差が出てくるなと思うんですが、要するに交通事故の賠償金っていうのはちゃんとすれば思った以上に高額なんだってことですよね。
そうなんです、この方は12級でこの金額ですが、
はい、
さらに怪我の度合いが大きくて高い等級になってくると損害額自体がさらに大きくなる可能性がありますから、保険会社の提示額と実際の損害額との差もさらに大きくなる可能性があるんです、そういった方はますますスマイルにご相談いただいた方がいいと思うんです。
そうですね、確かにその額が大きくなればなるほど差額も大きくなるということですね。
はい、ちなみにこの方は保険会社から賠償金の提示があって 本当にその金額が妥当なのかなということでご相談いただいたんですね、うんうん、ですのでご相談のタイミングは示談の直前だったんです。
そうか、ということは相談せずに保険会社の提示額で示談していたら、まあ、441万円でも解決、はい、終わりってことですね。
そうなんです、もしそのまま示談していたら賠償金は441万円だったわけですが、うん、ご相談いただいて交渉させていただくことで1460万円にまでアップしたので本当に良かったと思っています、うん、ちなみにこの方はこのラジオを聞いていただいてお電話いただいた方でしたので、私自身もこのラジオで伝わっていることを実感できてとっても嬉しく感じた事案でした。
いや、もうそれはもう私もそうですよね。そういうお話を伺ってるとやっぱりやっててよかったというふうに思いますよね、はい、さあでも一個だけじゃないんですね。他にも解決事例というのを教えてください、
はい、肩の関節に障害を負った30代男性の会社員の方で、自賠責保険からの保険金も含めて総額で1235万円の賠償金を獲得されています、うん、ちなみにこの方の場合後遺障害等級では14級が認定されたのですが、主治医の先生に意見書を作成いただいてそれを証拠として裁判で争ったことで最終的には後遺障害等級12級を前提に解決したという事例です、
うん、後遺障害等級っていうんですか、それが変わると、はい、やはり賠償金の額も変わってくるというか、まあ、大きくなるというか。
そうですね、等級が高くなると、うん、損害額も通常は大きくなります、
はい、
後遺障害の等級が高くなるということはそれだけ障害の程度が大きいということですから、うん、その分働けなくなる割合も高くなるということなんですね。
そうかそうか、
うん、そうすると将来働いて得ることのできる利益がその分得られなくなったじゃないかということで逸失利益という損害が大きくなるんです、
うん、将来働けなくなる割合が高くなる、まあ、そういう発想をするとそういうふうな計算になるということですかね。
そうなんです、その他にも後遺障害等級が高くなると慰謝料の額にも影響します、
うん、
慰謝料の中には後遺障害を負ったということに対する慰謝料も含まれていまして、後遺障害の等級が高ければ高いほど慰謝料という損害も大きくなります、
うん、逸失利益や慰謝料の額が大きくなることで全体としての賠償金も大きくなるということですね。
そうなんです、
後遺障害等級というものは必ず認められるものなんですか、これは。
いえ、そうではありません。そもそも後遺障害等級というものは怪我が完全に治らずに後遺障害が残った時に問題になるので、うん、まず怪我が治った場合には後遺障害等級の問題にはなりません、
うん、まあ、その場合はそもそも後遺障害がない、治っちゃったからないってことですね、
はい、
でも治りきらなかった場合ですよね、これどうなりますか。
はい、後遺障害等級は1級から14級まであって、14級が一番障害の程度が低い等級なんですが、それにも該当しない非該当という判断があります。
まあ、後遺障害があっても等級には該当しないという場合、そうか、まあ、じゃあそんな場合もやっぱり弁護士さんに相談する方が賠償額というのは増えますか。
増える可能性はあるんですが、後遺障害等級が認められないということは基本的には先ほど話した逸失利益がないということになりますし、うん、また後遺障害慰謝料も発生しませんので、賠償金の額が等級が認められる場合と比べて少額になるのが一般的です、
うん、
そのため交渉や訴訟によって増額される金額も等級がつく場合に比べると少額になります。
なるほどね。でも反対に怪我の度合いが大きいと、例えばまあ入院してたりとかね、自宅で安静にしてたりとかね、心斎橋でしょ、スマイル法律事務所さん、はい、そこまでご相談に行けないってことやっぱり多いというか、そうかなと思うんですけど、そんな時はどうしたらいいですか。
はい、おっしゃる通りで、怪我の程度が大きければ大きいほどご相談いただくメリットも大きいはずなんですが、
うん、
でも一方で動けないから相談できないということがあるんですよね、
はい、
でもご安心ください。そんな方でもご本人またはご本人のご親族からご連絡いただければ、まずはお電話で事情をお伺いして、これは弁護士が介入した方がいい事案だなと考えられる場合には、
うん、
病院やご自宅またはご都合の良い場所まで出張してご相談にお伺いさせていただいたりもしております、
うんうん、
ですのでまずはお気軽にお電話いただいて事情をお聞かせいただけたらと思うんですね。
いや、もうそうしていただくと非常に助かります。なんかちょっともううーとなってる気持ちが晴れるというかね、
はい。ちなみにご親族からのご相談と申し上げましたが、
はい、
ご本人が交通事故でお亡くなりになられている場合には、うんうんうん、その 損害賠償請求権を相続人の方が相続したり、またはご親族に固有の慰謝料請求権も発生しますので、そんな場合にももちろんご親族からのご相談をお受けしております。
ご本人がお亡くなりになられているときには、相続人の方などからのご相談もお受けしているということなんですよね。
はい、
はい、わかりました。さあ、ところでスマイル法律事務所さんでは、どんな案件でも受けてくれはるんですか？
はい、スマイル法律事務所では交通事故でお怪我をされた、またはお亡くなりになられたケースのご依頼をお受けしています。ですので、加害者の方のご相談や、お怪我がなくて自動車だけが壊れたなど物損だけのご相談はお受けしておりませんので、あらかじめご了承ください。
他はもうないですか、受けられない案件っていうのは？
例えばお怪我があっても比較的軽度のものは、先ほどご説明しましたように賠償金の額や増額幅も比較的小さくなりますので、案件によってはお受けできない場合もございます。ただこのあたりは実際にお話をお伺いしてみないとわからないこともありますので、ご自分で判断せずに、まずはお気軽にお電話いただけたらと思います。
そうですね、まずはっていうことなんですが、とはいえ私もそうです、弁護士費用が心配なんで、すんごいことになったらどうしようっていう。
はい、もしご自身の自動車保険などに弁護士費用特約がついていれば、弁護士費用は保険から支払われます。多くの弁護士費用特約では300万円までカバーされますので、ほとんどのケースでは弁護士費用を自己負担していただく必要はありません。
そうですか、300万円までね、それ以上って物ごっつい案件でな。
そうです
ね、まあまあそういうことはね、ほぼない。
交通事故で怪我をしたらスマイルに相談、
弁護士費用
スマイル法律事務所の提供でお送りしました
ということですね。
はい、もしこの特約がないとしても、スマイル法律事務所ではご相談着手金は無料ですし、弁護士報酬は最終的に回収した賠償金の中からお支払いいただけます。賠償額が増える可能性がありますので、その中から弁護士費用を支払っても自分で解決するよりも受け取れる額が増える場合が多いです。
そうですね、わかりました。私も万が一何かありましたらすぐ先生に連絡します。交通事故で怪我をしたらスマイル、交通事故で怪我をしたらスマイル、こちらに相談ですね。
はい、ぜひご相談ください。
それでは私の方からスマイル法律事務所の連絡先をご案内します。代表弁護士は大阪弁護士会所属の田中充弁護士、今日喋ってくれた春先生です。ご相談ご予約の専用ダイヤルはフリーダイヤル 0120-07-3016 0120-07-3016、3016はスマイルと覚えてください。ご相談ご予約の受付時間は午前9時から午後9時までです。土日祝日も受け付けています。またご予約いただければ夜間や休日のご相談も可能です。で、事務所の場所なんですが、地下鉄心斎橋駅から徒歩3分、御堂筋沿いのビルです。詳しくはスマイル法律事務所の公式サイトをご覧いただくか、お電話でお問い合わせください。で、このスマイルはひらがなでスマイル、ひらがなでスマイルですので、お間違いのないように。先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そして良いお年を。
あ、清子さんも良いお年をお迎えください。
はい、今年もありがとうございました。
ありがとうございました。